はい、寄り道ラジオ、今回のゲストはアスカさんです。僕逆にね、コミュニティラジオとかラジオ聞いてたんですけど、はい、ラジオってスポンサーつかへんから、まあ、なかなか続けられないとか、でもまあずっとメディアとしては残ってるわけじゃないですか。でスポンサーがいないから言いたいことは言えて面白いという一面もあると思う。自由度が高いメディア、でもやっぱり特に電波ラジオの場合はその瞬間聞けないといけないし、エリアも限定されてるから、やっぱり届けられる人ってそんなに多くないと思うし、やっぱり届けられる人がそんな少なくなければスポンサーつかないと思うし、そうビジネスとして成立するのすごい難しいメディアだなと思うんですけど、
なんか逆にっていうのをすごい実感したんですけど、あの本当に狭いエリアじゃないですか、
はいはいはい、
じゃあ私がいたところ東御市っていう人口3万人の町、って言ったら、その町の中で放送してたら、今あのライブ始まったからみんな文化会館に聞きに来てくださいってその音を流したら、いいなと思ったらもうすぐに車方向転換してピューって行ける距離じゃないですか。
なるほど。
で今あの八百屋さんで野菜が今から安売り始まりました放送したら、って言ってみんなあのピューって車ピューって行けるし、
実際そういう、あの広告効果はすごい、あ、そうなの、それってエリアの持つ特性ですかね、例えば東京であってもそんな動かないと思うんですよね。
東京とまた地方は
だから地方、コミュニティラジオって基本地方限定ですか。
いえ、
違うの、
東京とか都会にもあります。
僕、東京でラジオ聞いてるとあんまり知らないですよ。だから娯楽が少ないところならもしかしたらラジオ聞くのかもしれないですけど、
あと車社会
と確かに車の時は聞きますもんね、
でやっぱりその街の情報を流してると車を運転しながら聞く人も増えてくる時間はあったんですよ。例えば朝通勤時間帯にあのみんな聞いてくださってるのは、今国道ここで事故があったから迂回した方がいいですよとか、あの土砂崩れがあったから朝運転気をつけてくださいとかっていうのはすごく、なんていうんですか、エリアが狭いから聞く価値がある、
それってじゃあそういう意味ではその、そういう限定されたエリアでは情報の一番新鮮な情報がラジオで聞けるってことです
ね、一番鮮度があ
るってことですね、
はい、
でもそれって例えば災害情報とかね、どうやってラジオ局にそんなリアルタイムに入ってくるんですか。
あ、それがすごい驚いたのが、街の人からバンバン携帯とかが
一般市民から垂れ込みが入ると、
もう朝、そうなんですよ、でここ
そういうこと、
ここの道今混んでるから迂回した方がいいよって、
そんな仕組みで運営されてるんですか。じゃあ情報の仕入れ元も定かでないと。
いや、それそう、それも、そうなんです。それも、マスメディアだと、情報は確かかどうか確認をしてからでないと放送に載せられないんですよ。けれども、私が行ったコミュニティラジオ局は、街の人を信用しようと、まずあのリスナーの何々さんからの情報ですっていうのを付け加えて、まずすぐ流す。で、その後、自分たちのスタッフが警察とか、あのそれなりの機関に確認して、で、あの道路解除されましたっていうところまで放送をフォローする。
それ僕あの今、ラジオの面白さが分かりました。ラジオっていうかコミュニティラジオ、それだったらアジアでやりたいですね。だってある種コミュニティを作るわけですよね。ラジオっていうその基地局を介してそこに住んでる人もつながり得るわけですよね。
なんか街の人がこれをこの街の人とシェアしたいっていう情報があったときにすぐもう携帯とかで送ってくれるんですよ。あと面白かったのが開局した当時あの局に CD が全然なくて、小さい局なので音源があまりなかったんですね、そしたらリクエストがバンバン来てもすいませんこの曲ないんでごめんなさいってその曲も
ないんです。いや、いいんじゃないか、もうフィリピンやったらそいつが歌い出しそうな曲です
ね。そう
ね、
まさにパーソナリティ歌っちゃったり
とか。あ、歌っちゃった、やっちゃった、
ごめんなさい代わりに歌でもパーソナリティも街の人間なんでプロじゃないので、
ちょっと下手
なんですよでもね、そうしたら街の人たちがうちにある CD もうこれいらないから持ってけって、
そんなもん、
みんな持ってきてくれて、
それレイテ島で、
それは長野県東御市です。
あ、長野県で、うんうん、長野県でフィリピン人歌ったんじゃないでしょ。
あ、
CD 持ってきたのは
長野の話です。長野の、
長野での
私が4年間働いてたコミュニティラジオ局の話なんですけど、
え、そう、 DJ 歌ったんですか。
歌ったみんな結構、あと、あ、
フィリピン人の話かどうか違うんですね。
はい、もう喋ることに困って、もう喋ることなくなっちゃった時に歌い出しちゃうパーソナリティとかもいて、
すごいですね、日本人離れしてますね。それ本人じゃないですよね。
いや、私もないですね。
あ、歌った んですね。でそういうコミュニティラジオを経験して、それがすごい面白いし価値があるなと思って、うん、アジア展開したくて、さらにアジア展開した暁にはそれをつなげる映像を作りたいと、うん、すごい夢ですね。
すごい一個一個すごいちっちゃいコミュニティで放送局やってるじゃないですか、まあ、ラジオやってるじゃないですか、うん、で共通するところもあれば全然違う文化とか価値観のところもあれば、
はいはいはい、
でもなんか面白いなと思っていて、何かつながるものを、
いや、それめっちゃ面白そうですね。僕もなんか関われます？
お願いします。
楽しそう。いや、だから うん、それってあのコミュニティラジオの現場が楽しいんですよね、多分。
楽しい、うん、それ尋ねたい。で、中谷さんのコミュニティラジオの世界ネットワークっていうのは、あのアマークっていうのがあるんですよ、はいはい、それが4年に1回世界大会をやっていて、
はい、
すっごい面白いんですよ。
それ何を戦うんですか、その戦いは。
まあ、お互いにどんなことやってるかっていうのをシェアして、プレゼンテーションとか、
あ、
あの会議をして、
はい、
で、まあ、交流したりとか、
はいはい、どこで世界大会やってるんですか。
来年はガーナです。
ガーナですか。日本のコミュニティアでもそこ行くんですか。
去年は韓国でありました。
あ、そうか、韓国やったらまだ行けそうだね。え、でもそれ、え、あの一般の人も行けるんですか。
行けます、行けます。
ギャラリーとして、
うん、行けます、行けます。
コミュニティラジオって働くの難しいんですか。
え、そのコミュニティラジオの正規のスタッフとかじゃないと思う、じゃなくても行けます。あの、というのは他の国のケースだとやっぱインターネットベースでやってるところと
か あるんですか、インターネットベースのコミュニティラジオ、うん、そっか、僕、うん、
だから
なんかできるんじゃないですかね。
だから全然その範囲の中に中田さんやってることも入ってくると
思います。入ってるんですか、うん、でもあのインターネットラジオはさっきの話で言うと電波ラジオじゃないんで、
うんうんうん、
停電になったりネットがダウンしたら届けれないんですよ、うん、でも今やってるコミュニティラジオってやっぱ情報の鮮度が必要だから、電波ラジオは逆に遠くまで届けれないですから、
はい、
あの日本の情報を韓国で聞けないじゃないですか、
うんうんうん、
でもネットラジオ聞いてる人って、僕日本で配信してますけど、海外に住んでる日本人が結構聞いてたりするんですよ。日本語に飢えてるんですよね。だから日本のその雑談をただ聞いてる、
はい、あ、韓国のコミュニティラジオ局で、あの日本、あ、韓国に住んでる日本人が番組やってるとか、
はいはいはい、
そういうコミュニティがありました。
なるほど。
あと逆にネットだからできるっていうケースだと、まあ、中国とか韓国とかもそうですけど、まあ、国の規制とかの関係で、まあ、法律の関係で、あの十分に電波でできない場合にネットをすごく活用してる。
うーん、こんな話になると思ってなかったんですけど、ちょっと面白いのでパート2に引き継ぎたいです。
ちょっと時間ですね。
はい、
失礼します。
あの、いやいや、っていうか帰らないといけない時間も迫ってるんで、
はいはい、じゃあまた次は世界のどこかで会いましょう。
いや、ちょっと待ってください。あのパート2と言いながら一回とりあえず終わります。皆さんお疲れ様でした。